新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の8日金曜日です。今日のニュースいきましょう。アーカム、テスラとスペース X のビットコイン保有数を特定化。ビットコイン急騰でキムチプレミアム発生。韓国で2年ぶりの高値を記録。米 SEC ゲンスラー委員長、イーサリアムは証券化の問いに明言避ける。ソラナのディファイ、神のファイナンス、4月に独自トークン KMNO 神ののエアドロップ実施へ。 USDT のテザー社、ウズベキスタンと覚書締結、ブロックチェーンでイノベーション促進へ。野村ホールディングスの子会社レーザーデジタル、ソラナ上の分散型オラクルピスネットワークと提携。ソニー、米国でゲーム向け新コンセプト、スーパーファンジブルトークンの特許出願。アバランチ、デュランゴアップグレードをメインネットに実装完了。一つ目のニュースは、テスラとスペース X のビットコイン保有数が特定化というニュースです。米テスラ及び米スペース X のビットコインアドレスを特定したと、オンチェーン情報の追跡プラットフォーム、アーカムが公式 X より3月7日発表しました。アーカムが公開した情報によると、現在テスラは68アドレスにて 11,509BTC を保有。またスペース X は28アドレスにて 8,285BTC を保有しているといいます。それぞれの保有数を米ドル換算3月8日11時点ですると、テスラの BTC は約 7.73 億ドル、スペース X は約 5.56 億ドルになるということです。両者のアドレスであることの信憑性については、アーカムは自社が確認したオンチェーンの資金の流れがテスラとスペース X の財務諸表と一致していると説明。テスラは2021年1月に15億ドルの BTC を購入し、2回 BTC を売却した。また2021年第1四半期には 2.72 億ドルの BTC を売却、そして2022年第2四半期には 9.36 億ドルの BTC を売却したと一致した資金の流れについてアーカムは述べています。その他にもアーカムは、テスラが2021年3月24日から5月12日の間にビットコインによるテスラ社購入を受け付けていたと述べ、このことが特定したオンチェーン情報と一致することも示唆しました。なお、テスラは過去の決算発表でビットコイン保有状況を明らかにしていました。まず2021年2月に 15.5 億ドル相当の BTC 購入を公開。同年3月には保有 10% となる約 4320BTC を売却。続いて翌年2022年第2四半期に保有 75% の 29160BTC を売却。そして2023年第4四半期の決算資料では BTC に言及はなく、残高 9720BTC に変動がないと思われていました。ただし、今回アーカムが公開した情報によると、テスラの残高は 11509BTC。この数字が正しいものであれば、テスラは今年に入り 1789BTC を取得したことになります。なお、スペース X については、2021年と2022年にビットコインの売却がバランスシートに損失計上として記載されていたと、ウォールストリートジャーナルが昨年8月に報じていました。なお、売却したとされるビットコインは 3.73 億ドル相当ということです。なお、このことはウォールストリートジャーナルが独自に入手したスペース X の財務状況が記載された文章をもとに報道がされています。スペース X は非上場企業であり、米国の制度では年次報告書などの情報開示義務はないため、同社の財務情報は入手困難となっています。
続いてのニュースは、ビットコイン急騰でキムチプレミアム発生、韓国で2年ぶりの高値を記録というニュースです。データプロバイダークリプトクアントによれば、韓国の個人投資家間で暗号資産ビットコインの取引が活発になっているといいます。クリプトクアントの CEO であるキ・ヨンジュ氏が X にて3月7日報告しています。同社提供のコリアプレミアムインデックスは、韓国の取引所と他国の取引所とのビットコインの価格差を指す指数ですが、キ氏によれば同指数がプラス 10% を超え、2年ぶりの高水準を記録したといいます。なお、クリプトクアントのデータは韓国のビットコイン価格を米ドル市場と比較しています。 韓国では規制により同国取引所での外国人投資家の取引は基本的に禁止されています。最低取引アービトラージのために海外の取引所から暗号資産を購入した韓国の投資家は同国の外国為替取引法により処罰対象にもなり得ます。つまり韓国国内での暗号資産の供給量は限られているため、現地での需要が急増すると価格差が大きくなります。このように韓国で暗号資産の価値が他国とプラスで乖離する現象をキムチプレミアムと呼ばれています。これらのことから今回のコリアプレミアムインデックスの上昇は韓国個人投資家による買い圧力の強さを示していると思われます。なおキムチプレミアムは昨年12月にも起きていました。その際には韓国最大手暗号資産取引所アップビットにてトークン上場後の急騰事例が相次いでいました。ちなみに韓国の金融規制当局である韓国金融委員会 FSC は今年1月韓国国民がクレジットカードを使用して暗号資産を購入することを事実上禁止することを目的とした予審専門金融業法施行令の改正案を公告しています。これは暗号資産トレーダーが海外の暗号資産取引所で暗号資産の購入を制限する動きとのことでした。続いてのニュースは、米 SEC ゲンスラー委員長、イーサリアムは証券化の問いに明言避けるというニュースです。米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は暗号資産イーサリアムを証券とみなすかについての考えを現時点では表明したくないようです。3月7日のブルームバーグ TV のインタビューでの発言に注目が集まっています。インタビューにて SEC がイーサリアムを証券とみなすかについて質問されたゲンスラー委員長はその質問については保留すると述べました。同氏はこれらいずれの暗号資産についても投資家が第三者の努力に基づく利益を期待しているかどうかについては事実と状況が重要になるとし、私たちの手元には提出書類がある、コメントは差し控えると述べています。 SEC は現在複数のイーサリアム現物 ETF の申請について承認可否の判断を求められている状況です。これまで SEC は米大手資産運用会社フィデリティ申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を1月18日に延期、さらにグレースケールインベストメンツのイーサリアム現物 ETF 転換承認も1月15日に延期しました。また3月4日には米資産運用会社ブラックロックのアイシェアーズイーサリアムトラストの上場申請について2度目の判断延期を行っています。1月の延期の際にブルームバーグインテリジェンスのジェームス・セイファート氏は今後も現物イーサリアム ETF の可否判断に遅れが出るだろうと予測。現物イーサリアム ETF の遅延は今後数ヶ月間散発的に起こり続ける、次の重要な日付は5月23日だと X にて同氏は述べていました。 SEC は今年1月現物ビットコイン ETF を承認しましたが、その際にゲンスラー委員長は現物ビットコイン ETF の承認は暗号資産証券の上場基準を委員会が承認する意思を示すものでは決してないと強調していました。ゲンスラー委員長は今回のインタビューでもその姿勢を貫いており、暗号資産は非常に投機的な資産クラスと表明しています。またゲンスラー委員長はキャッシュフローはあるのか、何千ものトークンのユースケースは何なのかと投げかけ、投資家はこれらの商品の中心にいる企業家グループの努力に依存しているため、これらは証券である可能性だってあるんだと付け加えました。ゲンスラー委員長は現在イーサリアムの位置づけについてのコメントを控えていますが、過去には対照的な発言をしています。2018年にマサチューセッツ工科大学 MIT で教鞭を取っていたゲンスラー委員長はイーサは証券ではないと発言しています。当時のゲンスラー委員長の見解は元 SEC の企画金融部門のディレクターであったウィリアム・ヒンマン氏が行ったスピーチである、いわゆるヒンマン文書を参考にしていたものとみられます。ヒンマン文書ではイーサリアムなどの暗号資産は創設に伴う資金調達はさておき、イーサリアムやイーサリアムネットワーク、その分散型構造の現状を理解した上で考えてみると、現在のイーサリアムの提供販売は証券取引ではない、いずれこの他の十分に分散化されたネットワークやシステム上で機能するトークンやコインを証券として規制する必要がない場合も出てくるかもしれないと述べられていました。続いてのニュースは、ソラナのディファイ、紙のファイナンス、4月に独自トークン KMNO のエアドロップ実施へというニュースです。ソラナネットワーク上の分散型金融ディファイプロトコル紙のファイナンスが独自トークン KMNO のエアドロップを今年4月に設定しました。同プロトコルの公式 X より3月7日発表されました。発表によるとエアドロップの対象者はエアドロップに向けて導入されているポイントプログラム紙のポイントシーズン1のポイント取得者とのことです。紙のポイントシーズン1のスナップショットは今年3月31日に実施予定で、トークン生成イベント TGE については今年4月を予定して しているとのことです。また紙のポイントシーズン2も今年4月より開始予定となっており、シーズン2における KMNO の配布は紙のファイナンスのプロダクトを継続的に使用しているユーザーに重点を置くといいます。ちなみに KMNO の総供給量は100億 KMNO と設定されており、初回供給量はそのうちの 10% となる10億 KMNO とのことです。また初期段階でコミュニティに配布される KMNO の割合は全体の 7% となる7億 KMNO とのことです。なお KMNO は紙のファイナンス上のユーザーに対するインセンティブプログラムの管理や収益配分のコントロール、また分散化された紙のファイナンスの運営とリスク管理のための投票に活用されるといいます。 KMNO 発行元の紙のファイナンスでは暗号資産の貸し借りができるレンディングサービスや DeFi に流動性を与えた際に受け取り可能な LP トークンを預け入れることで利息が得られるイールドファーミングサービスなどを提供しています。また同プロトコルではロング・ショート機能も提供されており、レバレッジをかけたポジションを保有することも可能です。
続いてのニュースは、テザー社がウズベキスタンと覚書締結というニュースです。 USDT 等のステーブルコイン発行元のテザー社がウズベキスタン共和国の国家展望プロジェクト局 NAPP との MOU 覚書締結を3月7日に発表しました。なお NAPP は同国においてクリプトに関する規制及び開発を担当しています。今回の MOU 締結はブロックチェーン技術やピアツーピア通信技術によりウズベキスタンのイノベーションを促進するほか、ステーブルコインやデジタル資産のトークン化の開発と導入の検討が目的ということです。テザー社はブロックチェーンソリューションやその導入に適した環境整備のためにウズベキスタンに対し暗号資産の法的枠組みと規制政策の開発を支援するといいます。またその他にもウズベキスタンのデジタル通貨の開発と導入の促進、資産のトークン化メカニズムの可能性の探求、ウズベキスタンのデジタル通貨決済インフラの分析と改善、ブロックチェーン技術とステーブルコインに対する認識と理解を高めるための教育的イニシアチブの協力などに注力していくということです。なおテザー社は2022年10月にエルサルバドル共和国及びスイス連邦のルガーノ市と経済協力に関する覚書を締結しています。この MOU 覚書は両地区において教育や研究の協力強化、学生や才能の交流促進、地域全体で暗号資産の採用を促進するイニシアチブの支援などが目的とされています。続いてのニュースは、レーザーデジタルがピスネットワークと提携というニュースです。野村ホールディングスの関連子会社レーザーデジタルがピスネットワークとの戦略的提携を3月7日に発表しました。ピスネットワークはソラナブロックチェーン上に構築された分散型オラクルネットワークです。同プロジェクトは暗号資産や株式、外国為替、ETF、コモディティ等の資産のリアルタイム価格フィードを50以上のブロックチェーン上で提供しています。バイナンスや OKX、ビットバンクをはじめとした多くのブロックチェーン関連企業が市場データの提供者としてピスネットワークと共同しています。今回の提携によりレーザーデジタルはピスネットワークへデータプロバイダーとして参画します。当初は暗号資産の価格データを提供するということです。レーザーデジタルは今年1月、機関向けのオルタナティブ投資に関する Web3 インフラ、リブレのローンチ予定を発表していました。リブレは資産トークン化とスマートコントラクトを活用し、オルタナティブ投資の法規制に準拠したトークン発行と自動化されたライフサイクル管理のために設計されているといいます。なおリブレは2024年の第一四半期、1月から3月にサービス開始する予定ということです。ちなみにリブレはポリゴンブロックチェーンの開発を指導するポリゴンラボが提供するオープンソースのブロックチェーン開発キットポリゴン CDK によって構築されているということです。
続いてのニュースは、ソニー米国でゲーム向け新コンセプトスーパーファンジブルトークン SFT の特許出願というニュースです。ソニーがゲーム向け新コンセプトスーパーファンジブルトークン SFT の開発に取り組んでいるようです。2月29日付の特許国内公開にて明らかとなりました。なお特許国内公開は特許の申請内容を公開する制度です。出願から18ヶ月後に公開されます。国内公開された出願は出願日に遡って他の出願の先行技術になります。この制度は出願内容を非公開にして特許の取得を先送りし、技術復旧を待ってから特許を取得公開することで利用者に多額の特許実施料を請求するといったことを防ぐために導入された経緯があります。なお同書類を確認すると、ソニーの特許出願は米国にて2022年8月23日に行われたようです。同コンセプトではメタデータを用いることでプレイヤー間で異なるゲーム内アイテムなどといったゲーム資産に紐づくトークンの交換ができるようになると言います。 書類によればソニーはプレイヤーが新しいタイプのトークンを購入し交換できる機能として SFT と呼ばれる複数の NFT を一つのパッケージにまとめたものを開発中だといいます。この SFT は複数種類のゲームに適用可能な多様なゲーム資産として扱われます。特定のプラットフォームやゲームにおいては現在ゲームまたはゲーム内アイテムを第三者に譲渡できますが通貨を交換する方法は少ない現状があります。しかし SFT では特定のゲームアセットに紐づいたトークンの取引販売が一度だけ可能だといいます。また SFT 内の資産は入れ替えが可能でありカスタマイズできる点も利点の一つです。 SFT ではユーザーの入力情報に基づいてどのゲーム資産がトークンに紐づけられているかを認識するメタデータを使用します。SFT を使用し他のプレイヤーとゲーム交換のみならずトークン内の個別 NFT へのアクセスも可能になるといいます。これは一つのゲームから別のゲームへアイテム移行ができるようになる可能性を示しています。現在プレイステーションストアやスチームなどでは代替可能なデジタル通貨が使用されていますが SFT は第三者と交換するという代替手段を提供します。なおゲーム専門誌ゲームレントによると一つの NFT を複数のゲームで使いたいといった要望もあるため SFT は今後複数の NFT を含むアイディアを拡散する可能性も推測されます。ソニーグループの事業会社ソニーネットワークコミュニケーションズは昨年9月日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークのファウンダー渡辺壮太氏が CEO を務めるスターテイルラボと新会社設立を目的とした合弁契約の締結を発表。新会社の名称はソニーネットワークコミュニケーションズラボ。急速に進化を続けているブロックチェーン技術の力を最大限に活用し Web3 キラーユースケースの創出に向けて Web3 時代を支えるグローバルインフラとなるブロックチェーンの開発を目指す会社だと伝えられています。
続いてのニュースはアバランチのデュランゴアップグレードがメインネット実装というニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチのアップグレードデュランゴが同ネットワークのメインネットに3月7日に実装完了しました。デュランゴの主な実装は新たなクロスチェーンメッセージングプロトコルテレポーターです。アバランチはサブネット同士が相互運用を実現するために使用する通信規格アバランチワープメッセージングを実装しています。テレポーターはこのアバランチワープメッセージング AWM を基盤にして構築されたメッセージングプロトコルです。このプロトコルを利用することで開発者は簡単に AWM の機能を自身のサブネットで利用可能になり、別のサブネット上のスマートコントラクトの呼び出しなどが可能になります。またテレポーターはアバランチの C チェーンでも実装され、EVM 搭載のサブネットが C チェーンと相互運用可能になるということです。なおサブネットとはアバランチのブロックチェーンエコシステム上に独自のブロックチェーンを構築できるサービス及びそれにより構築されたブロックチェーンのことです。また C チェーンは EVM を実装したスマートコントラクトが利用できるチェーンで DApps の構築に利用されます。デュランゴは2月1日にプレリリースコードが公開され2月14日にアバランチのテストネットである富士に実装されました。その後約1ヶ月のテストを経てメインネットで実装が完了しました。アバランチの開発を主導する米アバラボは最近独自に開発した機能やサービスをいくつか発表しています。1月27日にはトランザク処理工程を分離することで独立に並列して処理する仕組みを採用した独自開発の新たなスケーリング技術 VELIX を発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。